ただいまより鈴木敏夫とジブリ展開会式を開式いたします。本日司会進行を務めさせていただきます椎名真由と申します。よろしくお願いします。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は7月11日に行われたジブリパークの隣愛・地球博記念公園体育館で開催されている鈴木敏夫とジブリ展愛知展の開会式と囲み取材の模様をお送りします。開会式に登壇したのは愛知県知事の大村秀明さん、中日新聞社代表取締役社長の大島宇一郎さん、中京テレビ放送株式会社代表取締役社長の黒崎太郎さん、 KDDI 株式会社代表取締役会長の高橋誠さん、そして鈴木さんです。
愛知万博20周年記念事業実行委員会会長愛知県知事大村秀明よりご挨拶申し上げます。
はい、皆さんこんにちは。愛知県知事の大村秀明です。本日はですね、お忙しい中この鈴木敏夫とジブリ展愛知展のこうした開会式オープニングセレモニーにね、こうしてご参加いただきまして誠にありがとうございます。そして今大阪では大阪・関西万博が開催されておりますが、ここ愛・地球博記念公園はですね、今からちょうど20年前の2005年に自然の英知をテーマとして開催されました2005年日本国際博覧会愛・地球博のメイン会場であったわけでございます。当時の愛・地球博ではパビリオンの一つとしてサツキとメイの家をですね建築をしていただいて、昭和30年代のまあ何て言いますかね、自然と調和した環境に負荷のない、まあエネルギー消費の少ない日本の暮らしにスポットを当てた、そうした、まあ、なんて言いますかね、展示内容ということでございました。で、現在ですねジブリパークのどんどこ森でお楽しみをいただいているサツキとメイの家はその当時の建物を、まあ、その後2回ぐらいちょっと手を入れましてね、修理させていただきましたが、そのまま生かして今使わせていただいているものでございます。そうした経緯を踏まえますとね、今あるジブリパークはまあ、そのサツキとメイの家がまあきっかけということでもあったかと思います。で、まあ、その後ですね、ちょうど万博今年は20周年でございますが、10年前万博10周年の記念事業2015年に、この万博公園でやりまして、その折はね、全国都市緑化博ということで花と緑のねそうしたイベントをやるということでありましたが、まあ、それだけだとね私見て、まあ、これは綺麗だけどこれだけじゃお客さん来ねえんじゃねえかという思いがあってですね、その1年前の2014年のですね夏よりちょっと前の春ぐらいに私が鈴木さんと東京にお願いに行ってですね、まあ、なんとかスタジオジブリさんでなんかアトラクションかイベントやっていただけませんかということでお願いをさせていただいたところ、わかった分かった、じゃあやるわとか言ってですねやっていただいたのが10年前ね、2015年に万博10周年の記念事業として一貫としてやっていただいたのがジブリの大博覧会というものでございました。その大博覧会をまあ全国展覧会した後に、しかし置く場所がないよねということから始まって、結果それを置く倉庫、大倉庫を作ろうということからジブリの大倉庫、そしてジブリパークと、まあ、こういうふうにね進んでいったというのが、流れということでございました。なのでまあそういう意味ではまた万博20周年でですね、愛知万博20周年記念事業で、スタジオジブリさんにね、まあ、またお願いをしてジブリのアトラクションを何かというお願いしたところ、この鈴木敏夫とジブリ展という形でですね、今回企画をしていただいたということでございます。実は私も今日ここに初めて入りましたけれども、来てみて、いやこの臨時の展覧会でこんなに作り込んでいただいたのかと思ってちょっと驚いております。なのでですね、これから 9月の25日前でしたかね、多くの皆さんに楽しんでいただけるということだと思っております。ぜひですね、万博20周年と、そしてまたですね、鈴木敏夫とジブリ展、鈴木敏夫さんね、名古屋の、生まれ育ちというかご出身でございますので、また名古屋に対する愛、がね、いっぱい詰まったこの鈴木敏夫とジブリ展、ドラゴンゼの愛もいっぱい詰まってるかも、とも思いますが、なんか最近そういう話をすると、大島オーナー殿が逃げるのでこれ以上いたしませんが、まあ鈴木敏夫さんのですね、この名古屋愛というか、この愛知に対する愛をね、いっぱい詰まったこの鈴木敏夫ジブリ展ね、多くの皆さんに本当にね、楽しんでいただけたらありがたいなというふうに思っております。最後にですね、本展覧会の実現に多大なるお力添えいただきましたスタジオジブリさん、中日新聞社さん、そして共催者であります中京テレビ放送さん、そしてジブリパークさん、そして特別協賛の KDDIAU の皆様をはじめ、関係する多くの皆様に改めてですね、深く感謝を申し上げまして、開会式にあたりましての、主催者としてのご挨拶とさせていただきます。どうかですね、明日から、9月25日まで何卒よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。
大村知事よりご挨拶申し上げました。続きまして、株式会社中日新聞社代表取締役社長大島宇一郎よりご挨拶申し上げます。
はい、皆さんこんにちは。ご紹介いただきました中日新聞社の大島と申します。本日は、鈴木敏夫とジブリ展開会式、本当に暑い中お集まりいただきましてありがとうございました。先ほどご紹介がありましたように、全国10会場を巡回してきました鈴木敏夫とジブリ展が国内、最終会場開幕をいたします。展覧会では高畑勲監督、宮崎駿監督とともに数々のアニメーション映画を世に送り出してきた鈴木プロデューサーが過去にどのようなものに触れ影響を受けて現在につながっているのか、この地で見るからこそ感じられる意義もあるのではないでしょうか。とりわけ愛知会場では、他の会場に展示されていた映画書籍のコレクションに加え、これだけでも膨大なものがあるんですが、音楽の要素を新たに加えですね、より一層鈴木プロデューサーの創造の原風景に迫る構成にできました。しかも知事からご紹介がありましたように、プロデューサーは大変熱心にドラゴンズを応援していただいております。ドラゴンズ愛が詰まった展示も実はあるんですさっきちょっとネタバレで見せていただきましたが、中日ドラゴンズファンクラブという公式ファンクラブというものがありまして、会員番号1番でいらっしゃいますから後で実物でご確認いただければと思います。といっても、まあ目玉はここです。会場にそびえ立つ高さ、これ15メートルもある、15メートルの湯屋と不思議の街の空間であります。鈴木プロデューサーの故郷である愛知、そしてこの会場だからこそ実現ができたスケール感ではないでしょうか。すでに他の会場で本展覧会をご覧になった方々にとりましても、全く新しい驚きと感動を味わっていただけるものだというふうに確信をしております。開催期間中は湯屋とこの不思議の街連動して、朝昼晩の景色を変える演出もされておりますので、そういったところもこの内覧会でお楽しみをいただければと思います。また今回、交通各社にご協力をいただきまして、おとつい僕も自分の最寄り駅から乗った電車が鈴木敏夫とジブリ展のラッピング電車でしたけど、駅、電車、バス、車両のポスター、ステッカー、そしてラッピングバスにラッピング電車、バリバリ運行しておりまして、周辺5都市を巻き込んだスタンプラリーや商店街とのコラボ企画、そして来場者プレゼントと多彩な関連イベントもご用意させていただきました。ジブリパークとのお得なセット券もご用意いたしておりまして、地球博記念公園で1日を通じてジブリの世界をご堪能いただければというふうに思います。本当にぜひ多くの方々にご体験いただければというふうに僕ら願ってやみません。最後になりましたが、本展を実現するにあたり多大なご支援とご協力を賜りました皆さんに改めて深く感謝を申し上げて、私のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
大島社長ありがとうございました。それでは愛知店の開会にご来場いただきました株式会社スタジオジブリ代表取締役プロデューサー鈴木敏夫様よりご挨拶を頂戴したいと存じます。皆様盛大な拍手でお迎えください。
スタジオジブリの鈴木です。今回が日本で開催するこの展示の最後であると何回も何回も言われたもんですからね、最後の挨拶はちゃんとしなきゃいけないかなと。僕普段ご挨拶っていうのを大概ぶっつけ本番でやってきたんですけれど、今日は珍しくちょっと考えてきましたうまくいくかどうか分かんないんですけれど、それでまず最初にね、まあ、今回のこういうこの展示会とも関係あるんですけれど、ちょっと振り返ったんですよね。あんまり振り返らない方なんですけれど、それは何かというと自分の人生、気がついたら僕もかなりの年で、改めて言いますけど76なんで、今年の夏には77、誕生日を迎えたら、でその振り返った時に一体自分は何をしてきたのかなって、そういうことをちょっと考えてみたんですよね。そしたらやっぱり浮かんできたのが、そのね、一緒に仕事をやってきた宮崎駿で、思いついた途端、これ新幹線の中だったんですけれど、どんどんいろんなことが出てきました。彼と出会ったのが、ね、初めて口を聞いたのが1978年の5月、ねえ、1978年の5月というと、そこから数えるとちょっと数えてみたんですけれど、なんと47年のお付き合い。これはちょっと自分でもびっくりしましたね。まあちょっといい言葉が浮かばないんですけどね、47年間一人の人間とちゃんと付き合ったっていうのは、多少は僕もそれを自慢してもいいのかなって、そんなことをちょっとね思った次第です。でそういう中で、ね、今回のこのご挨拶をするにあたって、まあ、実はいろんな人から要望があったんですよ。せっかくだから、ね、名古屋の生まれなんだから、愛知県の生まれなんだから、名古屋の話をしてほしい、そんなことを言われてね、自分で思いつきました。そうだって、あの話をしようって。2つします。1つ、僕が生まれたのはですね、この愛知県の昭和区元宮っていう町なんですよね。なんか宮っていうのがねこの宮崎駿が宮ですから、なんかやっぱりね、人間には運命があるのかなってちょっと思った次第なんですけれど、そう思うと同時にもう一個大事なことを思い出しました。僕の母方の祖母おばあちゃんなんですけれど、いろんな人からね、言われておりました。名前がひらがなでミーヤって言うんですよこれ本当の話なんです、ね、それでみんなから言われてました。ミヤさん、ミヤさんつって、これが僕の、ね、人生を決定づけたんでしょうかね。もしかしたらそうかもしれません。ミヤさんとね、ミヤさんってこれ宮崎駿のことなんですけれど、なんかこうやって付き合ってきた、なんかその理由みたいなものをちょっとね、自分でもちょっと知りたくなったんですよね。知りたいと同時にね、人間っていうのはやっぱりそのさっき言いました運命っていうものがあるんだろうかって、そんなことを思った次第でございます。それと中日のことはね、さっき中日新聞の大島社長がね、今日からね、今日の中日新聞、中日スポーツをご覧の方だと分かりますけれど、新しくアメリカからですか、あれ、外国人選手をね、導入して頑張ってるんだと、だから期待をしてほしいとは言いませんでしたけれどまあこれ期待をせざるを得ない。これでまあついでだから言います。いろんなことをね、全部そういうことに絡めちゃいますけれどね、うちのね、お袋の方のね、実家の名前がやっぱり大島っていう名前なんですよ。だからこれもね、いろんなご縁がやっぱりあるもんなんですね。いや僕別に親戚じゃないんですよそこら辺はともあれ、 最後になりましたけれど、ね、あの鈴木敏夫とジブリ展ようやく幕を下ろします。皆さんのねいろんなお力によってこの、展示がいろんな人に見ていただけると僕としては嬉しいです。ありがとうございました。
中京テレビの小芝と申します。このドラゴンズのコーナーのところを鈴木さんの発案で始めたということなのですが、
あれはね、はい、スタッフです。やっぱり名古屋ネタをね、はい、その展示の中に入れようということで、
はい、
もう一人あの同じ部署に名古屋出身のある男の子がいて、そいつがね、はい、もうドラ吉なんですよ。
あ、そうなんです。
それで鈴木さんやりたいと、はい、これで持ってるものを全部出せって言われてね、それを出した結果があの展示になってます。
あ、そうなんです。その仕上がりを見て感じたこととか見どころございましたら教えていただけますか。
本当はもっといろいろあるんですよ。コーナーがちょっと小さすぎてね、僕は担当者に文句言ったんですけれど、君の後ろにいたと思うんだけれど、本当はもっと大きくした方がいいですよね。僕はそう思ってます。だから注目してほしいのは見どころはね、はい、あのあそこに本物が飾っちゃってあるんですけれど、ね、ドラゴンズが優勝した時のもう中日スポーツを僕は五条大事に、ね、持ってるんですよ。それも当時のものをそのまま展示してますんでね、これ見ていただくといいかなと思います。
また見て帰ろうと思います。ありがとうございました。あ、
僕さっき社長に言うべきでしたね、せっかくいたんだから。はい、
時事通信社の小林と言います。今日はありがとうございます。1点、ここの開会式の前にですね、事前に鈴木さんはもう回られて、で作品などを見られたと思うんですけれども、まあ、名古屋なら音楽、またこの空間となら名古屋ならではの空間を見たと思うんですけれども、その回った感想を、まあ、どのように感じていられたのかという点をお聞かせください。
まあ、それ本当にね素朴な感想なんですけれど、いつもより大きいなって気がしたんですよ、サイズが。そのサイズの余裕が感じられる展示でね、いいんじゃないかなって気がしました。まあ、つまり慌てなくていい、ゆっくり見ることができる、それが僕は今回のセールスポイントの一つかなって気がしました。
特にこの、空間についての感想もお聞かせいただければと思います。
あ、ここですか。これはね僕の注文だったんですよ。注文ってどういうことかって言ったらね、これは僕の個人的意見ですよ、あくまでも。どうなるか分かんないけれど、要するに今のパークの方でね、本当は湯屋をね一個作ったらどうかなって前々から思ってて、ゴロ君とはずっと話してるんですよ。だけど彼がねなかなか難しいと、それはね、でそれはどうしてって言って今いろいろ話し合ってるんだけど、大きさの問題があるしお金の問題もある、だったら先にねこの展示の中でやっちゃおうって考えたんですよ。わかりました。でそれを見て彼がなんていうか、でそれがね僕の目論みだったんだけれど、まあ、今日彼はここにはいないんだけれど、ね、彼は昨日ねこの場に来て見てるんですよ。それであるスタッフに、鈴木さんいろいろ言ってるけれど、ね、パークの中にその湯屋を作ったらどうかとか、いやだけどここでいいじゃんもうって言ってるらしいんですよね。はい、
すいません、メーテレ名古屋テレビの森田と申します。本日ありがとうございます。まあ、パークができて名古屋に来られる機会も増えたというふうにおっしゃっていたと思うんですけれども、その住んでいた時の名古屋とこう戻ってきて見て今感じる名古屋っていうのはイメージとして何か変化はありますか。
やっぱり良くも悪くも大都会になったんですよね。それが一番大きな変化かなという気は僕はちょっとしてるんですけどね。だからまあもう一つ僕が思うのはね、まあ、そういうこともちょっと考えたことがあるんで、やっぱりね名古屋に生まれて育って、これで僕は18で東京行ったんですけれど、そうすると東京へ行ってみて一番感じたこと、随分名古屋と違うななんですよ。でまあ皆さんよくおっしゃるのは道路の幅がね大きいとか広いとか、まあ、そういうことをおっしゃってるんだけど、そうなるとねまあ一つはね、東京って路地だらけなんですよ、路地の街。ところが名古屋にはその路地がない、なんでだろうって、これはね大きな疑問でしたね。それで歴史の本を紐解いてみると、その理由が書いてあったんですよ。でそれはやっぱり僕にとっては面白かったですね。やっぱりまあね、そういうこともちょっと話し合えば、日本のその戦争があって で、それで名古屋っていうところが戦争の中でどうやって生き抜いたか、それとの関係の中で道路の幅が広くなったとか、その時に路地がなくなったとか、そういうことちょっと分かったんですよね。だからそういうことで言うと、もう少し名古屋について知ってみたいなって、そんなふうには思いました。
まあ、名古屋っていうと、まあ、なかなかちょっとあんまり大きい声で言うのはあれかもしれないですけど、ちょっと魅力のない街のランキングで上位に上がったりとか、結構そういうふうに言われがちな名古屋だと思うんですが、そんな中で鈴木さんが思う名古屋の魅力っていうのはどんなところだと思いますか？
いや、僕の、まあ、僕は名古屋生まれだからそうかもしれないですけれど、僕の周辺でね、名古屋体験のある人って結構いるんですよ。でそれはね、出向でね、ある時名古屋支社にいたとか、そうすると皆さん口を揃えておっしゃること、名古屋はいいですねなんですよ。でこれどういうことかっていうとね、やっぱり東京のゴミゴミしたところにいるとね、そういう目、そういうところから名古屋を見てみたら、まあ、ある種 天国ですよね。それと名古屋やっぱりね、いろんなことあるけれど物価が安いですよ。絶対暮らしやすいですよ。で それはだから非常にね、ステレオタイプの見方であって、現実には僕はそうじゃないって気がする。だからそのよくね、そのいろんな皆さんがそういうことやるじゃないですか、魅力があるのかないのかって、ああいうのってかなりいい加減なの多いんじゃないかなっていうのが僕の意見です。ただ一個だけ僕前もね、あるところで答えたことがあるんだけれど、名古屋っていうところがね、どんどんどんどんなんていうのかな、広くなってるじゃないですか、土地が。あれちょっと元に戻してくんないかなっていうのはどっかにありますね。だって僕が知ってた名古屋は土地がもっと狭いもん、その良さっていうのもあったって気がするから。はい、
すいません、最後にもう一点だけなんですけど、
はい、
まあ、鈴木敏夫とジブリ展というまさにご自身の名前が冠に入っている展覧会をこれから愛知で開催することになると思うんですが、それに関してはご自身はどういうふうに感じられてますか？
まあ、これもね、給料のうちかなと思ってるんですよ。だってそれはね、まあ、僕別に映画監督でもないしね、単なるプロデューサーですよね。そういう時にそういう名前が作ったのは果たしていかがなものかっていうのはどっかにあるんですよね。ただまあ何らかの形で、まあ、ジブリの歴史をやるという時には一つの方法かなと、そんなふうに思って、理性的に判断してるんですよね。でどうしたかって言ったらね、やっぱり本当はね、多分ジブリのスタッフも、それからこの展示に伝わる関与するスタッフも、本当にやりたいのは宮崎駿展なんですよ。でもね、できないんですよ。でなんでかね、宮崎駿がね、そんなことやるって言ったら怒るんですよね。わかります？だから僕の名前を借りてジブリの歴史やりながら、その中で気がついたら宮崎駿のこともよくわかる。これが大きなテーマだと思いますよ、僕は。はい、
はるばる岐阜から参りましたので、
あ、そうですか、
よろしくお願いします。今回のこの、鈴木敏夫とジブリ展に関して、宮崎駿監督がどのようなことをおっしゃってらっしゃるか。
喋ったことないから知りません。
そう、何もコメントは今まで、
何もないというのはいいね、
はい、
いいとは思ってないんじゃないかな。
そうなんですか。で私もまだ今日は本当駆け足で拝見しただけなんですが、ただまた情報量にものすごく圧倒されたんですね。素晴らしいなというか、とにかくもう、
もうね、はい、よく見ていただくとね、はい、これね、はい、鈴木敏夫展に名を借りた宮崎駿展ですよ。だからそういうふうに見ていただくと面白いかもしれない。
は
い、
そうなんですが、あんまりその感想が聞こえてこないなって先ほどおっしゃってたと思うんですけれども、ぜひスタッフさんで若い方 の感想というか、何か聞いていらっしゃればぜひお聞きしたいんですが、お近くにいらっしゃる方はスタッフさんですか、そのそばにいらっしゃる、ぜひちょっとプロデューサーから感想を聞いていただけないでしょうか。
じゃあ田淵、
若くなくてすいません。
とんでもないです。十分お若いと思いますが。
感想ですか。鈴木敏夫、はい、プロデューサーが、まあ、丸裸になったっていうことで私たちスタッフは理解しておりまして、オールアバウトと鈴木敏夫という本があるんですけど、それも見ていただくと、すごく鈴木さんが本当に丸裸になって、幼少期から今までの 育ち方、好きなもの、うん、仕事術全部が分かるようになってるなと思っております。
はい、やっぱりあの尊敬の念がやっぱり癒ましたという感じでしょうか。
はい、あ、ものすごく、はい、そう思います。
なるほど、ありがとうございました。
口だけだから信用しないように。
鈴木敏夫とジブリ展愛知展の開会式と囲み取材の模様、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫とジブリ展愛知展はジブリパークの隣、愛・地球博記念公園体育館で9月25日まで開催中です。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。